おはようございます、本日は賛美歌21を使用します、ご用意の方をお願いいたします、それでは、お座りのままで礼拝備えの賛美歌57番を歌いましょう。 ただいまより2007年9月23日聖霊降臨節第18手術の礼拝を始めます。真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。差し支えのない方はお立ちいただきまして正英26番を歌います。本日の礼拝を御前に捧げます。集い光りました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天にあるごとく地にももなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯すものを我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪へ導き出したまえ、国の力と栄えとは限りがなく何時のものならない。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌 93-4a。 それでは使徒信条。我は
天地の造り主全能の父なる神を信ず、彼はその一人を我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女やマリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人の血をよみがえり、天に昇り、天皇の父なる神の耳に出したまえり、かしこより生き返って、生ける者と死ねる者と裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖子の真面目、罪の許し、体の恵みがあり、とこしえの命を信ず。アーメン。
賛美歌の419番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、御会祈祷を捧げます。恵み深き神様、本当に厳しい残暑にもかかわらず、あなたが私たちの健康をお守りくださいましたことに感謝します。身体を休め、心を新たにし、精神を強めるためにこの休息の日を与えられましたことに感謝します。そして一週間のうちに犯しました罪を顧みる、そのようなひとときをお与えくださいましたことにも感謝します。またこうして信仰を共にする兄弟と共に、あなたの御心に聞くためにこの会堂に集められましたことに感謝します。共に信仰を深め、共にあなたの真理を聞き、共にあなたを賛美する、そのような友をお与えくださり感謝です。辛い時もまた喜びの時も、それらを分かち合う家族をお与えくださり感謝します。聖歌隊の皆さんの日々のご奉仕に感謝します。その聖歌隊の皆さんが明日は奈良キリスト教会音楽祭に参加されます。賛美を通して交流の輪がさらに大きく育ちますようにお祈りします。また本日は総年会の例会が予定されております。あるいは千葉教会の皆さんとの交流会が持たれます。そして安倍晴夫さんの講演会があります。また火曜日には学園前家庭集会が予定されております。一つ一つのこの貴重な機会を私たちにご用意くださいましたことに感謝いたします。どうかそのいずれにおいてもあなたが初めから最後までご一緒くださり、聖霊をもってお導きください。良き交わりの時とさせてください。お願いします。病気のとこにある人、その方々を看病されている人、高齢でお体が不自由な人、またその人たちを介護されている方々、今日の日曜日でさえお仕事をされている方々、どうかあなたが覚えてくださって、覚えてください。家庭で、病院で、そして仕事場で、これらのすべての人たちがあなたの愛を覚えることができますように、皆さんを支えて差し上げてください。今日これからお話しくださる遠藤牧師を強めてください。そしてその説教を通してあなたの御言葉を聞こうとする私たちの心も開いてください。ここに集まりましたお一人お一人の願いと感謝に合わせまして、 尊き主の御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
差し支えのない方はお立ちいただきまして、賛美歌の385番を歌います。どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書11章17から27節までです。
イエスが行ってご覧になると、ラザは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほどのところにあった。マルタとマリアのところには 多くのユダヤ人が兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神が叶えてくださると私は今でも承知しています。イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信ずる者は死んでも生きる。生きていて私を信ずる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは言った。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。
今日は、遠路はるばる、千葉から、7人ぐらいかな、今回、タイのワークキャンプに行ったメンバーが中心になって、来てくださっています。ウェルカムですね、はい。で、聖書を、ずっとヨハネによる福音書という聖書を、ずっと読んでいます。この聖書はイエスが、だいたい紀元後の30年から33年ぐらいに亡くなったと考えられ、そのだいたい60年ぐらい後、90年のぐらいに書かれたと考えられています。ですからヨハネによる福音書の中にはイエスと直接対話をした人たちの事柄、そしてその60年後にもうイエスは随分前に死んでしまった。ちょうど私たちも戦争が第二次世界大戦の終結から62年、3年、その時期を迎える中で、60年が過ぎるというのはかなり、大きな時代の隔たりが出てきます。そんな中で、人々がイエスのことを忘れる。イエスが私たちのために、どれだけ愛を注いでくださったか。また、どうしてその命を賭してまで私たちを救おうとされたのか。そのことを60年経つ中で忘れているような人たちが、出てくる。そしてまた社会の状況の中ではキリスト者と敵対していたユダヤ人たちもエルサレムのところから追い出され、そしてキリスト者はますます迫害を受けるようになってきた。そういった時代背景の中でこのヨハネによる福音書は書かれました。かなり切迫感を持って、そして自分たちが大切だと思っているイエス・キリストの出来事をできるだけ劇的に、そこには著者の心情、感情、さまざまなものが込められた状態で描かれています。時々劇や舞台に例えますけれども、それぐらい感情がこもっている。そのヨハネによる福音書をずっとたどってきて、前回11章のところをしたときにはイエスを信じようという人たちと、そしてイエスをいやいや自分たちユダヤの伝統をないがしろにする、そして神と自分は等しいとするイエスを石で打ち殺そうと、殺してしまえ、いや石打ちでは十分ではないから最も呪われた十字架の刑につけようではないか、そういう人たちがどんどんこう分かれていく。そしてもう一つは今日もう一度取り上げますけれども、ラザロという人は確実に死んだということを前回学びました。今日のところはそのラザロの死、そして復活について語られているところです。五部構成になっているその中の2番目のところ、そして中心となっているのは終末の見方。終末というのは、この世の終わり、この世の終わりということを ユダヤの人たちはどういうふうに考えたのか、そしてそのユダヤの人たちとは違ったヨハネによる福音書の著者、そしてイエス・キリストが託された、私たちに託された別の復活の理解、その2つの復活についての考え方、終末についての考え方がこうぶつかり合うような形になっているところです。そして聖書をこの後読んでいきますけれども、最後のところでご一緒に考えたいのは、当時の人たち、イエスと共に生きた人たち、そしてまたヨハネの福音書が書かれた60年後の人たちに対して、この復活のお話というのは一体どのようなリアリティ、その復活というのはあ、なんだ空ごとだという、そういう感じの感覚であったのか、それとも自分たちが心からこのことを信じたいというふうにこうリアリティを持って感じていたんだろうか、そのことについて少し取り上げたい、この2つのことについて今日は考えてみたいと思います。少しずつ聖書を追って読んでいきましょう。まず17節から18節のところ、さてイエスがいてご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほどのところにあった。マルタとマリアというイエスをサポートしていた、イエスの熱心なサポーターであったこの姉妹の兄弟であったラザロ、その人が亡くなったという知らせ、その知らせを受けてイエスは2日間彼女たちと共にいた。そしてその後ラザロのところにやっとやってくる。しかし4日経っていた。15スタディオンという距離はだいたい3キロです。ですから4日も待つ必要はなく、イエスは聞いてすぐに出発すれば、2日遅くとも3日ぐらいで着いたでしょう。しかしイエスは2日間姉妹兄弟ラザロの姉妹であるマルタとマリアと2日間過ごして、そしてやっとやってきた時にはもう4日も経っていた。39節でマルタが4日も経っていますからもう匂いますという表現で語っています。聖書の表現の中でですね、匂うとかそういう表現は珍しいんですけれども、こういう形で遺体が4日も経っているから匂っていますと、そういう少し生々しい表現が書かれています。日本で葬儀を行う時も、現在はドライアイスの技術が発達しています。それでも私が取り扱ってきた葬儀の中で4日後に葬儀をしますということになると、家族がですね、いやそれはちょっと遅すぎるんじゃないか、せめて3日以内という感じで、肉体の痛みという点ではドライアイスで凍らせるわけですから大丈夫だと思うんですけれども、それでも心情的に4日もという感じがいたします。当時はそういったドライアイスのないところ、かなり暑い気候のところです。ですからそこで4日経っていた、匂いがする。前回も強調しましたけれども、ラザロがここで確実に亡くなったんだということが強調されていると思います。19節、マルタとマリアのところには多くのユダヤ人が兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。ラザロを失ったマルタとマリアのところにたくさんのユダヤの人たちが慰問に来ていました。日本でも死者が出た場合には多くの人が慰問に訪れる。最近随分変わってきましたけれども、しかしもともとは会社を休んだりすることができるぐらい、亡くなった人を慰めるということは大切でした。ユダヤの人たちは現在もそうですけれども、その人が亡くなったその魂の慰め、そしてまた残された家族への慰めということをとても大切にしていました。ですから ここで、聖書に書かれているように多くの人たちが、マルタとマリアを慰めるためにやってきた。後でもう一度取り上げますけれども、ユダヤの人たちは自分たちが行う行為、こういう行いをしなさいと勧められている行為、こういった慰めの行為をする、これはとても素晴らしいことである。ですからその行為として慰問をすると同時に、寂しい人のそばにいるということの大切さ、行いというよりはむしろその存在が共にあるという、doing と being ということで時々紹介していますけれども、 doing という行為も大事ですけれども、 being、共にいるというそのことも大事にしている姿が伺い知れます。そして20節、マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。他の福音書を読んだ方はご存知かと思いますが、マルタという人はイエスや弟子たちがやってきた時に食事を作ってこうせかせか動き回る役割をしていました。そして妹であろうと考えられるマリアがじっとイエスのそばで座って動かないでいると、マルタがイエスに、イエス様、どうして私ばっかり働かないといけないの、妹のマリアに働くように言ってよ、というそういう感じの文句を言う場面が出てきます。面白いことに、ヨハネによる福音書でもまたマルタは動く、そしてマリアは動かずにイエスのそばで話を聞く、そのような形で描かれています。今日の聖書の箇所ではこの動き回る、どちらかというと動き回るマルタという人が中心になっています。そしてこのマルタはヨハネによる福音書のこの箇所の中では実はユダヤ人の代表として描かれているという解釈があります。ユダヤの人たちがこういう行いをすれば、とてもいいとか、それからユダヤの人たちが当時考えていた考え方、マルタの口を通して当時のユダヤ人が一体何を考え、どういう行為が正しいとされていたのか、そのユダヤ人の代表としてマルタを描いている。そして逆にマリア、静かにその場にいて祈りの人であるマリア、これはキリスト者を代表しているという説があります。いろんな説がある中で、なるほどとこの聖書の箇所では思える、そのマルタの行動に、行動、その言葉にこの後もう一度注目して戻っていきたいと思います。21節から22節、マルタはイエスにこう言いました。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに、しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。そのユダヤ人の代表であるとしましたけれども、マルタ、この人が2つの事柄をここで述べている。一つは、もしここにいてくださったら、イエス様、あなたがもし私と一緒にいてくださったら、兄弟ラザロの死はなかった。しかし兄弟ラザロが死んだ時にはあなたはおられませんでしたね。愛する人が亡くなるその場面で神が共にいてほしいと祈ること、たくさんの場面で見てきました。そして多くの人がその祈りが聞かれないことで神様に不平不満を言ったり、またもう神様なんて信じないという言葉を投げかけるのを聞いてきました。ここにはマルタの問いかけ、なぜあなたは私たちと共にいてくださらなかったのですかという問いかけであり、怒りであり、そして悲しみが私はここに込められているように思うのです。 前回も紹介しましたけれども、ヨブ記という書物に書かれている。これはなぜ神は最も自分がしんどいとき、自分がそばにいてほしいと思うとき、もしくは自分の大切な人がそばにいてほしいと思うときに、なぜ神はそこにいてくださらないのか。ヨブ記の著者は、神を信じているのになぜこれほど理不尽な苦しみが与えられるのか、なぜ家族を奪い、財産を奪い、それも突然奪うのか。ヨブはさらに体に皮膚の病を得ることになります。突然幸せの絶頂にあったヨブが家族を、財産を、そして病を得るという、その中でさすがのヨブも自分の生まれを呪うこと、生まれてこなければよかった、お母さんなぜ私のその体を生まれた時に受け取ったのですか、自分はそのまま死んでいればよかった、そのような悲しい苦しい悲痛な叫びがヨブ記に書かれています。しかしこのヨブの叫びやこの苦痛は、実は私たちの遠いところにあるのではなくて、私たちの多くも自分が本当に必要としているとき、神様が共にいて守っていてほしいと思うときに、なぜ神は共におられないのか。マルタはイエスに対して、もしかすると遠慮がちにかもしれませんけれども、しかしそこにはあなたがここにいてくだされば、神の子であるあなたが共にいてくださればという叫びがあったのではないかと思います。しかしその後の言葉、もしこの後にマルタが本当にこの言葉を述べたとすれば、私はマルタのこの叫びの中でほんの少しでも希望を見出したい、神の子イエス、あなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださる、私は今でも承知しています、むしろ信じていますというか信じたいというぐらいのニュアンスでしょうか。マタイによる福音書でも、求めをさらば与えられんという言葉があります。しかし多くの人は愛する人の死を目の前にして、求めてもその命が与えられないことを体験的に知っています。ですからマルタがもしここで同時に語ったとすれば、諦め半分でもほんの少し希望を持って、もしかするとあなたは神に願い、そしてその願いが本当に叶えられるかもしれない、最後の23節から26節のところ、ここにマルタとそしてイエスの対話、ちょうどまとめのような形で出てきます。イエスが、あなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは、終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるか。マルタは言った、はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。まずマルタの言葉、終わりの日に復活すると、終わりの日の復活の時に 復活することは、分かっている。そしてあなたが世に来られるはずの神の子であると、救い主であるという、これは先ほども申しましたけれども、マルタの口を通して当時のユダヤの人たちの代表的な考え方、ユダヤの人たちが終末、終わりの日を一体どういうふうに見ていたのか。ここに描かれているように、終末の時に復活が起こる。世の終わり、有名なのはハルマゲドン、メギドの丘という、その丘で終末には大戦争が起きる。そして、それが、今のイスラエルにあるメギドの丘であると。ですから一日も早く終末を起こしたいという宗教右派の人たちがイスラエルに武器を提供して、そこで終末戦争が起きるように真剣に祈っているという話を以前紹介しましたけれども、その終末、世の終わりという時が来た時には復活が起きるということを信じている。もう1年ほど前になりますけれども、イスラエル旅行の時に紹介しましたことですが、エルサレムの神殿、黄金の宮殿が見える丘があります。そしてそこにはたくさんの墓地が、こう段々畑のように墓地が並んでいます。その墓地はイスラエルの国の中だけではなくて、アラブの人たちにとっても最も人気のあるお墓、聖地であるエルサレムのところに自分が葬られる。そしてユダヤの人たちはその体が終末の時には、復活が起きる終末の時には、自分のその墓の中にある小さな穴が開いていますけれども、その穴から終末の時には魂が戻ってきて、そして体に宿り、そしてその体が、終末の時には起き上がる。そしてその起き上がった時に、ちょうど真正面にエルサレム神殿が見える。ですからご遺体はすべて起き上がるとエルサレムの神殿に礼拝ができるような埋葬の仕方がされているそうです。終わりの日に復活する、終末の復活を信じている多くの人たちは、そういった形でどういうところに埋葬されるか、このことにかなりエネルギーを割いていたようです。少し本文から離れますけれども、タルムードという文章の中に復活に関するいろんな議論が載っていました。そしてその中で一つだけ紹介したいのは、その場所のこと。あるラビ、その宗教指導者は、エルサレム以外で死んだ者は再び生き返ることはないというふうに主張しています。エルサレム神殿のそばの、あのエルサレムの地域以外で亡くなった者は、たとえ終末の時に復活することがあっても、その人たちは生き返ることはないんだと、そういう議論が、ありました。そして逆に、いやいやそうではないと、しかしそうではないんだけれども、再び生を受ける前には遺体がエルサレムに運ばれている必要があるんだ。当時バビロニア、今のイラクのあたりに捕囚の民、捕虜として連れて行かれた多くの人たちにとって、自分がエルサレムで死ぬということはほとんど無理なことでした。ですが自分が死んだ後にその遺体がエルサレムに運ばれていれば、終末の復活の時にその復活の命に預かることができる。つまりどこで亡くなる、もしくはその遺体がどこにあるかということが、当時の、ユダヤの人たちにとってはとても大切な、関心事でありました。そしてイザヤ書の中から出てくる発想ですけれども、メシアが到来するときには死者が最初によみがえる土地があるという表現が出てきます。神様の救いを表す メシア、救い主がやってくるときに、死者がある土地の中で一番最初によみがえるところがある。そしてそれが救いの始まりである。ヨハネによる福音書はこういった当時の民間信仰、復活とは一体どういうことなのか、その議論がある中でマルタの口を通してラザロのよみがえる、これはそのメシアがまさに今到来した、そしてメシアが今やってきて最初の死者が墓場からよみがえった、旧約の時代から人々が信仰を持ってきた復活の出来事がイエスが到来したことによって初めの死者が墓場からよみがえった。そしてよみがえらされたのはラザロであり、そのよみがえりを成したのがイエス、すなわちこの人こそが私たちの終末を告げ知らせる、そして本当の救いを成してくださるメシアである。そのことをヨハネによる福音書は、福音書の著者はラザロのよみがえりという当時あった資料を通して、イエスこそがその最初の死者のよみがえりをなすことができた方である、そのような形で描いています。そしてマルタは世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じている。すなわちマルタはイエスを信じているんだけれども、しかし世に来られるはずの神の子があなたなのかどうなのか、そこに不安や不信がどうも混ざり合っている。ユダヤの人たちの代表的な考え方からすれば、よみがえりが起こる、そこにもうすでにメシアがやってきている。でもこの場面でマルタはまだラザロの復活を見ていません。ですから4日も経っている自分の愛する兄弟ラザロが復活するということはまだこのマルタにはよくわからなかった。でも信じたいと、不在であったあなたが今ラザロのもとにやってきた、信じられないし本当にあるのかどうかわからない、でも一抹の希望、もしかするとあなたであれば私の兄弟をよみがえらせることができるかもしれない、これがマルタの揺れ動く心情、そして信仰。それに対するイエスの答え、イエスはまずあなたの兄弟は復活するというふうに語っています。復活するだろうとか復活したということではなくて、復活するという言葉、どうでもいいような感じかもしれませんが、現在のこと、つまりこのヨハネによる福音書がイエスを通して語られるその言葉が現在の言葉、現在形、復活するということは、それは一時的にあることが起こってそれが終わってしまうとか、かつてそういうことがありましたねとか、これから起こるでしょうねということではないんです。今復活する、そしてその復活の事柄は継続的に行われる、現在、それはイエスがこの当時の人と出会った、ラザロと出会ったその時に終わってしまうことではありません。私たちがこの言葉を聞き読み、そして信じた時に この復活するということは、今もなお私たちの今必ず起こる、そのことがこの言葉には込められています。そしてイエスは自らを、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるか、イエスは自らをその復活であり命である、命というのは神様が私たちに創造の時から与えられた命、そして永遠の命というふうにも書かれていますけれども、神様から特別の命を私たちはいただいて、そのことが私自身がそのものであり、またあなた方にそれを与えることができる。しかしつまずくのは、死んでも生きるとか、生きていても信じる者は決して死ぬことはない、このことを字義通りにとってしまうと、私たちは信仰したら死なないとか、不老不死、いわゆる信じているのに、死んでしまうのは神様の方がおかしい、そういうふうに考えてしまう、ことになってしまいます。不老不死ということを考えたときに、いつも考えさせられるのはミイラの存在です。もし、まあ、最近も、ナショナルジオグラフィックという、雑誌の中に、数千年ですか、数万年ですか、前の、ミイラの姿、それも綺麗に残っているミイラの姿というふうに表現されていたんですが、まあ、どう見ても皮と骨と、なんというか、その方が美人であると言われても、いや、ちょっと私の好みとは違いますと言いたくなるようなですね、そういう、もちろんその方に別に恨みは何もないんですけれども、しかし、その私たちが不老不死ということを考えるときに、もし仮にですけれども私たちが死ねないとすれば、どんどんどんどん体の組織が弱っていき、そしてどんどんカラカラに乾いていき、最後はミイラに近いような形で生きる、それでも千年、1万年、私はまあ例えば千年生きるとですね、自分が知っている人が誰もいなくなると、そっちの方がなんか寂しいなとか思うんですけども、そういう不老不死をずっと、古代の人たちは求め、今も求めている人はたくさんおられますけれども、そんなことをイエスは語ろうとしているのではないということです。少なくともヨハネによる福音書のイエスはそういった不老不死、そういうものではなくて、むしろ今を生きる私たちが旧約聖書の頃から描かれていたその復活のこと、週末には復活すると、そういったことが今あなた方の前に備えられて、そして復活は死んだ後どう生きるかということは、ということよりはむしろ今あなたがどう生きるか、復活の命は約束されている、そしてそれをイエスという人がもたらされた、そのことをあなたは今感じることができるか、信じることができるか、そしてそれを信じたとすればどう生きるのか、これがヨハネが描くイエスの私たちに対する問いかけであります。クリスチャン生活を長く続けていると、復活の話を聞くと、あ、また復活かと、牧師もですね、イースターが来るごとに、去年はこんな話をした、もう1年前はこんな話した、3年前はこんな話した、毎回出席されている方には、バレるかな、4回目は4年前の話をとか、そういう、どうも復活の話というのはマンネリになってしまう、嫌いがあります。春菜さんという牧師が漫画を描いておられてですね、そしてイエスが誕生するそのクリスマスについてのちょっと皮肉った漫画を描いておられました。それは2000回 誕生日を迎えるイエスがどんな姿か、赤ちゃんなんだけれどもこの辺にもシワがあってですね、かなりくたびれて2000歳ででも体はまだ赤ちゃんというその、イエスの姿を描いている。これはつまり私たちが、何度も何度も繰り返し繰り返し語る誕生そして復活に対して、いかに私たちがこうもう分かったと、もうそのことを勉強しました、そういう感じで話を聞いているかということを、まあ、少し批判した絵でした。私たちが復活ということを自分の事柄として、そしてまた自分の大切な人の事柄として聞くためにはどうすればいいんだろうか。私は一つは聖書の伝達方法、かつてグーテンベルグという人が活版印刷すなわち、聖書を大量に印刷するということをしました。それまではラテン語で書かれていた聖書、そしてこの礼拝そのものもラテン語のわかる一部の特権の人だけのものでした。ですから司祭が例えばラテン語で、今日来ている改宗の悪口を言ったとしても改宗の人は何もわからない、ありがたい話ですねということでこう受け取るわけです。しかしもちろんそういう冗談ですけれども、しかしそれぐらい当時礼拝に参加していた人の多くはそのラテン語のことはよくわからない、でも、その聖堂に描かれた絵を見て理解する、またパンとブドウ酒の、当時はパンだけですけれどもパンを受けるその生産の体験を通してやっと神様の言葉を少しこういただくと。ですから当時の人たちにとってグテメルが出るまでの人たち、その人たちにとっては言葉、神様からいただく言葉というのはとても特別なものでありました。当時の事柄を描いたものに、その牛の、子牛の皮の紙に書き写された聖書の値段、それは一軒の邸宅、あるいは14頭を超えた牡牛ほどの値段と書かれています。つまり私たちがこの2000円ぐらいで買える、一番安いのは200、300円ですか。その聖書が当時は一軒の家、私たちが聖書を持つというのは、まあ、ほとんど不可能である、それぐらいの尊いものでありました。そしてその聖書が尊いものであったこと、どういうふうに伝えられてきたのか、活版印刷、そういう印刷物になるまでの間、このヨハネによる福音書が編纂される前もそうでしたけれども、私たちは言葉、口を通して、その言葉を伝えてきました。大切な人にだけ神様からいただいたその大切な言葉を口から口に伝える。それがグーテンベルグが、その印刷物をその発見、その発展させる前までの多くの人たちにとって、もちろん書物があって、その一軒の邸宅のような、そのような書物がありましたけれども、しかし私たちは隣の人に口から口、親から子供に体を通し、口を通して伝えていく。聖書の一つの言葉の重さが違います。今私たちが生きている社会は、ほとんどの言葉が文字化されています。すなわち目から理解する。音声もありますけれども、インターネットや新聞、メディア、多くは私たちは目から理解します。しかし、聖書はもともと口伝いに伝えられてきたものです。ですから私たちが復活のことをどのように伝えるのか、どうすればよりリアルな事柄として伝えることができるのか、百科事典のような復活に書かれた書物をどんと机の上に置く、そうではないわけです。むしろたった一言、 自分の大切な人から復活について自分はこう思っている、こんな疑問がある、ここが信じられない、いやここは信じたい、そういった形で私たちが自らと大切な人たちに語り伝える。今私たちの身近なもので言えば、例えば絵本をお母さんやお父さんが子供に読み聞かせるような感じで、私たちは聖書の中の尊いこと、誕生、そして復活、十字架、死、そしてそのイエスの生涯、それらのことを言葉で、この距離感ではなくてもっと近い距離感の中で伝える。そして多分その言葉を聞く人は、その語られる言葉以上に私たちの表情や声のトーンの変化、そしてマルタのように私たちが復活を伝えるときに、やはりどこかに信じきれないところや 100% 分かったと言って伝えることができないところがあります。私もそうですし、聖書を読めば読むほど4つの福音書、そしてパウロの手紙の中でその混乱具合、復活に対して人々がどれほど混乱していたか、そのことがよく伝わってきます。しかし私が一つその中で共通した大切なリアリティというか、そこには次回取り上げますけれども、一つは涙、復活と涙の事柄が次回出てきます。そして今日のところでは復活の事柄に対する驚きと戸惑いと、そしてマルタが語っているように不信感を持っていながらでも信じたいという、多分当時の人たちにとってこの後起こるラザロの復活、とても驚きであったことでしょう。そしてまた戸惑いもあったでしょう。4日経って死んだはずの人が蘇る、聖書の中から私たちはその驚きや戸惑い、そしてマルタのように不信と信ずる、その両方を私たちは読み取りたいと願うのです。そしてそういった驚き、戸惑い、不信、いや信じたい、そういった私たちの揺れに対してイエスははっきりと、あなたの兄弟は復活する、私は復活であり命である、私を信ずる者は死んでも生きる、そのことを信じなさい。個人的な体験ですが、先週に親友のお母さんが亡くなりました。学生時代にとてもお世話になって、今晩とかに青年たちが来てますけれども、その友人の家に行って、今思うと放蕩息子たちが4人集まり、ジャラジャラという音を鳴らして遊ぶ、そんな時にですね、わざわざ、夜食を届けてくれたお母さんでした。狭い牧師館でしたので、当然その音は隣に聞こえていた。でも一言も起こる素振りがなく、また次の日の朝に朝ごはん食べていきなさいとか、いつも声をかけてくれた優しかった友達のお母さん、賛美歌を歌っているとなぜか涙が出てくるから、なんで自分は泣いてるんだろうと思うと、その人のことがこう浮かんでくる、原稿には全くないことですけれども、しかし私たちは体験の中で自分の大切な人を失った、その体験の中から初めて復活の事柄を考え、そしてやはり 祈り求める。もちろんその方が命が戻る、そういうふうには私は思っていません。しかし何らかの形で私たちはもう一度会うことができる。そしてまた命がある私たちにはその悲しみや不信を負った私たちがそれでもなお生かされている、そのことに私は注目し、自らに対して、また私たちこうして聖書を学ぼうとする私たちに対して神様がどういう働きをなされるのか、私たちが涙を流すようなこと、驚きや戸惑いや、そして悲しみの中にあるそのような私たちに神様がどのように働かれるか、そしてその中で私たち一人一人に、あたかも絵本を読んでいるお母さんやお父さんが子供に大切なことを教えるような形で、神様が私たち一人一人にとても大切な復活の秘密を教えてくれる、そのことを信じたいのです。お祈りします。神様、復活の事柄は何度読んでもわからないことがたくさんあります。しかしマルタがその言葉で表現しているように、私も信じられない部分と、でもいや、ここにすがりたい、私たちの人生がその死で終わってしまう、そのことは重々承知している中で、それでもなおその死を超える命があなたによって備えられている、そのことをどうか私たちが信じることができますように導いてください。そして今はわからないたくさんの事柄が、たとえ私たちがマルタのように信じていない部分がたくさんあって、そのほんのかすかな希望と信仰であったとしても、あなたが私たちに一人一人に時にかなった時に示してください。どうかそのことを私たちは信じて、そして自分に今分かっている範囲で、自分が今感じている範囲で、自分の大切な方々に復活のことを伝えていくことができますように導きを与えてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それでは、差し支えのない方をお立ちいただきまして、賛美歌の575番を歌います。 どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
天の父なる神様、健康を支えられてあなたの御堂に集い礼拝を捧げることができ、感謝いたします。今日は特に遠くの地より同じ主に向かう兄弟姉妹方と共に礼拝を守ることができました。ありがとうございました。この週もあなたの御言葉に導かれて歩むことができますように、それぞれに与えられています仕事を感謝を持ってなすことができますように導いてください。今捧げましたものをどうぞあなたの御用のためにお持ちください。この祈り、主イエスキリストの御名を通して御前に捧げいたします。
今週誕生日を、誕生日を迎えられる方がおられますので、お祈りをしたいと思います。住本文子さんです。じゃあお祈りします。神様、敬愛する姉妹である住本文子さんはこの週にあなたよりの尊い命をいただいた、そのことを記念して私たちは祈っております。どうか文子さんのその歩みの一つ一つをあなたが守り導いてください。特にその信仰の歩みをあなたがこれからも守り導いてください。文子さんは役員として本当にたくさんの仕事を引き受けられ、またピーターパンでもその尊い奉仕をなさっておられます。どうかあなたがその奉仕の一つ一つの上に豊かなねぎらいと、そして祝福で満たしてください。住本さんのその歩みをこれからも私たちが共に祈りつつ歩んでいくことができますように導いてください。この祈り、集まりましたお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。9月26日です。住本文子さんです。おめでとうございます。それから、今日は先ほど冒頭で言いましたけれども、たくさん、来られていますので、ま、拍手はまとめましょうか。名前呼びますので一人ずつ、立っていっていただいて、後でまとめて、拍手をしたいと思います。まず、千葉教会の伝道師の井上はじめさん、 いいですよ、あの拍手が、はい、それから、この間タイのワーキャンプに参加してくださいました田名のぞみさん、後ろ、はい、それから、同じくキャンプに参加した西めぐみさんです。それから、去年参加した、大島さんの妹で一昨年かな参加しされた、大島秀美さんです。それから、うちの渡辺君と一緒で3年連続、解禁の、参加者下村太郎さん。それから今回、千葉教会と、関係なくといったあれですけれども、全く一人で、キャンプに飛び込んで、来られました田島美幸さんと、それから、妹の、ゆきさんが京都で学んでおられるということですので、ゆきさん、それから関西学院から、職員の、奥野さん、この奥野夏樹さんも一緒に、キャンプに、来ました。そして、多分講演会ぐらいからですねもう 2,3、ポツポツと、全国から集まってく、る予定ですので、ようこそお越しくださいました。拍手で。どうぞお座りください。はい、はい、でこの方たちは、今日あのこの教会と後ろの和室で、一泊、されます。まあ、あのタイワーキャンプの、ワーキャンプの場所であの活躍されたのでまあ、ここだあちょっと待ってください。ここだったらあの、まあ、ワーキャンプのところよりはグレードちょっと上かなと思ってますので、よろしくお願いします。それから、久しぶりに同じ千葉の、メンバーと、一緒に来られてここにカードがなかったので紹介忘れましたけれども三好由香さんお久しぶりです。はい、それから、今日、講演をしてくださいます、安倍春代さんをご紹介したいと思います。また詳しいことはあの後で、講演会3時から説明しますけれども、うちの教会それから今日、立った面々が、本当にお世話になって何というか感謝状では足りないぐらいの感謝の思いでいっぱいですが、その安倍さんにタイでの出会いについて、そこで、たくさんの喜びがあったということですから、今回あのどんな話がいいですかと言われてですね、安倍さんが一番こう自分のこうなんていうか気持ちが入るというか自分で一番語りたいなということをトピックを選んでくださいということですので、ぜひあの皆さんお残りいただき、もしくは家に帰って3時にもう一度お越しくださいますようによろしくお願いします。安倍さんです。よろしくお願いします。
で、それでは、州法に従いまして、牧会報告をしてまいります。礼拝後の集会ですけれども、コーヒーアワー、それから、聖歌隊の練習、それから壮年会の礼拝、同時にですけれども、千葉教会の青年会の皆さんとの、青年交流会がございます。それからただ今もお話ありましたように、3時から、ナドさんに特別の講演会をお願いしております。それからその後、ワークキャンプの皆さんのリユニオンということが、6時から、予定をされています。今週の集会とですけれども、明日奈良キリスト教会の音楽祭ということで、私たち教会の聖歌隊も参加します。ぜひあのおいでくださいまして応援いただければと思います。ご一緒に参加できればと思います。それから、25日 に、学園前の家庭集会が三浦さんのところで、それから26日に、10時半から、聖書講座、夜7時には、晩祷会がございます。それから街、道清掃ですけれども、29日の土曜日、婦人会総年会の皆さんどうぞよろしくお願いをします。それから29日に、入門講座の1新約聖書についてということで午前10時から、予定をされております。遠藤牧師の予定ですけれども、今週は面会日が26日の水曜日の午後になっておりますのでよろしくお願いします。それから、次週の手術9月30日ですけれども、聖霊降臨説の第19手術、そのように10時半からです。どうぞ覚えてお集まりください。 それからその日の礼拝の後の集会としては、午後1時半から伝道委員会が予定されております。また2時から大和キリスト教会で奈良県伝道会員の信徒大会が予定されております。こちらも覚えてください。その他の集会行事の予定ですけれども、随分多くいろいろありますけれども、少し飛んで裏に回っていただきまして、10月の13日の土曜日に、同志社の京田辺聖書集会が夏休みの間お休みをされてましたけれども再開ということになりますので、こちらも覚えください。それから、少し先の話になりますけれども、10月の21日礼拝後に婦人会の礼拝が、それから28日は野外礼拝が、カトリックの野外礼拝センターで、礼拝センターで、予定されています。それから11月の4日には、東京会の墓地において、墓前礼拝が予定しておりますし、11月11日はチャペルコンサート、それから、11月25日には地区集会の B と予定しております。盛りだくさんのプログラムですけども、ぜひそれぞれ皆さんのご予定に入れていただければというふうに思います。それでは、グリーティングをお願いします。ぜひ前後左右の方とお名前を交換してください。それでは、差し支えない方をお立ちいただきまして、正英29番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わりたいと思います。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
ありがとう。